映画恋愛裁判より劇中アイドルグループハッピーファンファーレで秒速ラバーでした。
はい、
まあ、これはちょっと矢田部さんがね来た時にまたちょっと詳しくいろいろ話してみたいと思います。はい、では後半ミュージックコーナーです。
おー、
テーマは人生で多く聴いたサントラから1曲ということで、映画のサウンドトラックから曲をセレクトしていきましょうということになりましたのでやってみます。で、矢田部さんからは、うん、曲もセレクトしていただいていて、コメントも寄せていただいてますので、
はい、
どうしましょう、コメントからいきます、それとも曲かけてからがいいかな、どんな感じ。
あ、じゃあまずコメント読んで、なんかリスナーさん、うん、どの曲だろうみたいな、
なるほど、
ちょっとこう想像しながらやったらコメント聞いておいてもらってすぐ分かると思うけどね。
お、なるほど、
いいですか。
はい、じゃあお願いします。
この曲については今までも語ってきたけれど、うん、ね、この映画についても、語りきれないし、使われた音楽は映画公開の時のリアルタイムに流行った曲ではないんだけれど、作品に1992年その時代に、ね、作品にぴったりハマっていた、ね、ヌーベルバーグにもニューシネマにも間に合わなかった遅れてきた映画少年が自分たちのための映画だと思わせてくれた映画、ね、そのオープニング登場人物紹介に使われ鮮明な印象を残した。その後この曲が多くの CM などに使われたことも評価の表れの一つ、ね、この映画についてはいずれこれ一本だけで特集の話をするつもりですという予告というか宣言も届いておりますけど、同時にね、
なるほど、
さあどうかな、どうだろう、分かったかな、
どうだろうな、
いや、ね、実はねもう作品名とかこういう名詞入ってるの僕、はいはいはい、わざと伏せて読んでみたの、
抜いたね、
うん、
はいはいはい、おー面白い、
ね、
なんだろうな、
オープニング鮮明な印象、
ね、そうですよ ね、
登場人物の紹介に使われた、うん、その後いろんな CM でも使われた、
いや本当ですよ、
あ、本当もうあれだろう、
あれだ ね、
ね、思った人はいるかもしれません、
はい、
はい、
じゃあこれなんかちょっとタイトル言うのはあれだな、
んじゃあこのままかけちゃう、
そうです ね、じゃあ、 矢田部さんがセレクトした曲はこちらです、
聴
いてください。映画レザボアドックスよりジョージ・ベイカーでリトル・グリーンバックでした。
さあ皆さん、ね、推測というかこれかなって思って当たった方と違った方もいるかもしれない、
まあでもイントロでああれだって、
ね、すぐに、ね、ピンとくる方は来るでしょう ね、
うんレザボアドックスでしたね。
いやこれなんだろうね、うん、本当にキャッチーな曲でさ、
本当に、
ね、一度聞いたら覚えちゃうっていうかさ、
うん、このね、このベースライン
が、
ね、
そうそうそう
ずっとこのリズムと、ね、めっちゃかっこいいし、
で途中で転調してるところとかもね、そうそうそう、いいんだよね、
と、
あ、何度も聞いたんだろうない
や聞きましたね、僕も本当聞いたし、
うん、
そう CM でってさっきね言ってたけども、
そうそう CM でもよく流れてたよね、
なんだっけな、確か ビールの CM 本麒麟かなんか、
うんうんうんうん、
そうやってましたね。あといろんな本当ね、この曲とともにオープニングシーンはこうスローモーションで歩ったりするっていうね、はいはいはい、
ね、こう演出もよく流行ったよね、
流行りましたよね、
そうそうそう、まあ、パロディ的にもね、
そうそうそう、はい、まあ、僕もやったことがありますね
でそれこそさ G メン75のオープニングの曲かけてさ、うん、
はいはいはい、
みんなでなんか知んないけど道路を横になって並ぶと一緒にさ、これもさ、
うん、
ね、みんなしてこうなんとなくこう、
そうそうそう、
スローモーションで歩きたくなるんだよ
ね。なるなる。そう。いや本当にそうなんですよ。だから、うん、ね、こうまあちょっとこれはちょっと不謹慎かもしれないけど、もう服着てる時とか、
あ、やりたくなるね、
ゆっくり歩ってる時にちょっとよぎったことがありますね。
そうですね。でも本当にこの映画のサウンドトラック、ウガチャカウガチャカもあるしさ、
あ、はいはい、い
や、そうです。そう、クエンティン・タランティーノの映画のサントラはみんないいよね。
う
ん、
ね、そうですね。
本当にね。
うんうん、そう、ね、後にその、まあ、タランティーノの作品のそれぞれのこうなんかセレクト集みたいな、そういうサントラも出ましたからね。
そうだね、
うん、はい、さあ、まあ、ということで矢田部さんのセレクトはレザボアドックスからでした。
おい、
いや、まあなんか納得って感じですね。
まあね、う
ん、
そうだね、はい、1曲目これ来たからって感じするよね、はい、確かにね、う
ん、はい、じゃあ次僕のターンいきます。
おい、
じゃあ僕はね、じゃあちょっとこのね、この矢田部さんのパターンでいきましょうかね。
おーおーおー、ちょっとクイズっぽく。
そうね。
おー、うん、およ。
まあそうですね。 2人の女性がですね、
はあ、
喧嘩してんですよね、この映画の中で。
あ、はあ、うん、喧嘩してるんだ。
喧嘩して
る
んですよ。
うんうんうん、
まあ喧嘩というか多分まあ反りが合わないみたいな感じなんですよね。
なるほどね。
うん、なんかちょっと違ったね、自分と違った人なんだなみたいな、ね、
うんうんうん、
感じなんですよね、
うん、
劇中、
うん、
でもなんかこの曲を、まあ、ミュージカル調でね、
お
ミュージカル調でやるんだけど、劇中でね、この曲を挟みなんかこう2人の中が接近するみたいな、ね、ちょっとねいいシーンなんですよね、とても。
あ、
そこで歌われる曲をかけたいんだけど、
うん、
これは僕まあ去年かな、
うん、
まあほんといっぱい聞いたなと思って、
あ、もうそれで今が一番のヒットかもしんねえな、ね、
去年一番聞いたなってあまあはい、ヘビーリスナーさんだったらまあきっと、あ、もうあれしかないよね、またそれ言ってるみたいなね、
うん、まあ天垣さんとかもピンときてるだろう ね、
はい、かなと思いますが、
はい、
はい、という曲をお届けします、
はい、
では何でしょうね、聞いてください、
どうぞ。
映画ウィキッド2人の魔女より、アリアナグランデシンシアイレボで What is the feeling でした。
なるほど、まあね、
まあね、まあ、
去年ね、
まあそうなんですよ、
ミュージカル仕立てでね、
本当にもうちょっと
女の人が2人喧嘩するね
そうそうそう、
もうこれしかないね
ピンクと緑の女の人たちみたいな
そこで言ったらもう完全に
上が
っちゃうかもしれないけど、
そうそうそう、
でもまあこれ、
はい、
僕も見てさ、
はい、
今更ちょっともう一回こう動画見てみたんだけど、
はい、
なんか、
うん、
単に大嫌いって言い合ってる歌なんだけどさ、
うん、
でもなんか違うよね、
うん、
そう、まあ、この後の展開を予期して知っていると余計にそんな風に聞こえてくるっていうか、はいはい、見えてくるっていうか、
はいはい、
でローティングっていう英語が使われてるんですけど、
う
ん、まあ、要するにヘドが出るとか、
う
ん、大嫌いとか、うん、もう憎しみとか嫌悪のこう極致みたいな言葉なんだけど、うん、それを使ってるんですよね、単に、うん、ヒライっていうヘイチューみたいな、うん、I hate とかっていうんじゃない、本当にこう結構強い言葉を使ってる、ところがね、
うん、
こんな息ぴったり歌っちゃってるし、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
でこんな風にその感情をあらわにして、なんか今まで経験したことない自分の自我にこう、うん、こう入り込んできて揺さぶるような存在に出会っちゃったっていうことでもあるんだよね、
う
ん、きっとね、
そうなんです、うん、だからこの後から2人の、まあ、距離がすごく縮まる、まあ、分かり合っていくっていう、
うん、
まあ、大事な曲なんですよね。
そうなんだよね、
うんう
ん、
そう、日本語吹き替え版で見ると、
うん、
もう単純に大嫌いって歌ってるんだこれ、
うん、大嫌いって歌ってんだ
そう
でももっと強い言葉だよね。
いや、そうなんですよ、うん、そうそうそう、うんね、だまあそう、まあ、この映画は、まあ、ウィキッド2人の魔女は、まあ、多分、まあ、このあ、来月3月6日に、
うん、
2作目がね公開されるんで、
パート2というか後編というか、
その時にねちょっといろいろ話しとこうかなと思ってるんだけど、ちょっと
でももう後編見てんの？
あ、まだ見てない、
見てないでしょ、
見てない、見てない、もうだからもう焦らされてるだけなんだけど、ね、
うんうんうん、
もうやっぱり僕はこのまあ、元ネタであるオズの魔法使い、
うんうん、
これが好きなんですよね、
はいはい、
うん、子供の頃が好きで、なんかこうね、こと向けの話のような感じなんだけど、
うん、
なんか台風で、ね、飛ばされちゃってみたいなで 夢落ちみたいな話ではあるんだけど、なんかそれが、ね、その映画というか物語として面白く感じてて、ずっと子供の頃が好きだったんですね、
うん、
で、やっぱりそれってなんかアメリカでは、うん、日本でいう桃太郎みたいな感じだって言われてるんですね、
はいはいはい、
うん、でだから誰もが知っている話、
うん、
でそれをベースに、まあ、このね、まあ、二次創作的な感じで作られたのがウィキッドなんですね、
うんうんうんうん、
で本当にこのオズの魔法使いっていろんな映画の中にモチーフとして描かれていて、
うんうん、
キャラクターとして直接出てくる場合もあれば、似たようなシチュエーションとして描かれる場合もあれば、だから本当に何だろう、まあアメリカ映画、ハリウッド映画を見るにあたっては実はすごく大事なモチーフだったりして、理解が深まる作品の一つだと思うんですね、
うん
うん、なので、まあ、そういう視点からも このね、ウィキッドっていう、まあ一度ブロードウェイでね、もう大ヒットしてるっていうのももちろんあるけれども、作品としてすごく強いし、まあさらにこの作品は今のアメリカを本当にまあ象徴しているようなことをやっぱり直接的に描いている、うん、作品でもあるんで、まあ今度の3月6日が どんな風にいくのか、展開されるのか、うん、ちょっとすごい楽しみだな。
もう絶対初日に行くんでしょ。
いや行きたいと思ってるけど分かんない、金曜日だからね。いや、あ、そうそう、分かんない。いや、もっと、うん、行きたいな。
間に合うんじゃん、金曜だから。
そうそう、なんとかとは思ってますけど、うん、それはちょっと報告します、見た場合は。
はい、はい
はい、ではじゃあタパシさんのターン行きましょう。
でこれ2曲ともなんかちょっとクイズっぽくやってるから、僕もそんな風にやってみるしかないね、これね。
いやいやいや、でもやってください、ぜひ。
あのね、
これ難しいかも。
サントラの難しいって難しいんだけど、でもそのサントラの話を聞いた時に、うん、っていうかね、多分僕はその形式でやると一番難しいと思う、
ね、そうですよね、う
ん、多分当てられる人いないんじゃないかと思うけど、ね、うん、はい、あのサントラの話を聞いた時に、まあ、とにかく最初に思いついたのは、思いついたっていうか思い出したのはやっぱ80年代の映画なんですよ、
うん、
でやっぱ80年代の映画っていうのは僕は本当にその一番多感な頃を過ごしていた時期でもあって、本当にそのまあトップガンのデンジャーゾーンに始まり、まあフラッシュダンスとかフットルースとか男性がもいっぱいあって、あのそれこそあのなんて言うんでしょうね、まあ知らない曲はみんなないんじゃないのっていうぐらい当時はその大ヒットしたんですよね。だから普通のそのなんか音楽のサントラ、映画のサントラじゃなくても要するに、普通の音楽としてもヒットした、
うんうん、いや本当そうですね、
うんうん、だからその辺がね、なんかこう自分の中でピンとこう来てしまったんだけれども、うん、でそのさっきのレズバードックスのあの矢田部さんの選曲もそうなんだけど、うん、その映画の中で紹介される曲は昔の曲だったりするわけですよ。
はいはい。
だから例えばあのプリティーン、ピンクだっけ、あ違うなんだっけ、あのプリティ
ん、
あれプリティ、あのリチャード・ギア とジュリア・ロバーツの
プリティウーマン、
プリティウーマン、
はい、
あのプリティウーマンの中でも使われている あの、ね、すごく有名な曲とかも、まあ、あれもやっぱ1900、うんうん、オールディーズなんで、うんうんうん、50年代、うん、60年代の曲なんで、うん、でそういう曲なんかももうすごくあの、
うん、
懐かしく聞くんですよ、
うん、
でアメリカングラフィティなんかも全部50年代の曲だしね、
今出た曲全部かけたいぐらい
です。ダーティーダンシングとかも本当すごい良かったし、
いいですね、
うん、でね、まあ、僕はその80年代のちょっと前の、僕が実は黒人音楽が好きになった後に実は聞き始めたんですけど、リアタイでは実は聞いてなかったんだけど、まあ、ジョン・トラボルタのね、
うん、
あの映画がたくさんあったわけですよ、
ね、お
ディスコ映画が、
お、ね、あですよ ね、
うんうん、ね、で、まあ、まあ、ビージーズの歌ですごい有名な曲がいっぱいあるわけですよ、
はいはい、
ね、
うん、
でね、このダンス曲で、
うん、
しかもジョン・トラボルタ、
うん、
おでサタデーナイトライブやステインアライブに行かずに、
お、え、
別な曲を思い出したんです。
難しい。それは難しい。
そうでね、まあどんなシチュエーションに流れるかってことをヒントであのちょっと言ってみると、
はい、
あのね、その映画の主人公が散髪をしてもらうんですよ、
は
あ、うん、あのね、キッチンでちょっとこうなんかエプロンみたいなのをスッとこう首にかけて、でそのまあ恋しい思いを抱いている、ね、好きな女性があの髪の毛を切ってあげるわよって言って髪の毛を切り始めるんです、
うん
うん、でその時にその髪の毛を撫でるその女性の表情とか仕草、うんうん、その撫でられるその男性の表情と仕草、うん、まあこの男性がまあ今僕がお話ししたこの今のトークの中に出てくる誰かなんですね、
うん、
まあもうそれは分かると思うんだけれども、その時の曲が僕は本当に好きで、こんななんか、なんか昼下がりの午後とかをね、好きな女性と過ごせたら本当幸せだろうななんて妄想していた曲です。
あなんだろう、これはむずい、
むずいね、
うん
うん、
なるほど、
もう少しだけ、じゃあその俳優さんの名前だけ言っちゃおうか。
あ
ジョン・トラボルタが、
うんうん、なるほど、
ね、女性に、
なるほど、
はい、
あでもそうなるとだいぶ絞られるね、
優しく、ね、うん、あの髪の毛を切ってもらいながら、その後ろで流れる曲です、う
ん、はいはいはい、
では聴いていただきましょう、どうぞ。
映画フェノミナンよりアーロン・ネビルでクレイジーラブでした。
フェノミナン見ました？
見てる、
見てます、見てる。
とでも当時多分リードシネマで僕は見たような気がしていて、
うんうんうん
うん、でもこの曲は覚えてなかった、
うん、シーンは覚えてる、
シーンはなんかね覚えてる。
そう、今一緒にちょっとね、はい、このシーンと曲のところ見てみたんだけど、
うんうん、
もう僕はねこのシーンと曲をもうほんとセットで、うん、記憶してしまっていて、うんうん、でこのアーロン・ネビルっていう人が本当にもう一発で気に入ってしまって、うん、これのブラック・ヨーデルなんて言われて、あの黒人歌手なんですけど、この声がちょっとひっくり返るような、
本当ですね、
あのヨーデルっぽいような歌い方をすること で、うんでね、とっても有名な、ね、人なんですよ、でもこの人のアルバムそこから 5,6 枚揃えたかな、
うん、
本当大好きになったんですが、最初が多分これなんですよ、
うんうんうん、
でね、歌詞の内容もね、もう1000マイル、500マイルじゃないよ、1000マイル離れていても彼女の鼓動が聞こえると、
うん、
ね、で彼女が微笑むたんびに、ね、微笑むたんびにもう天国がもう目の前にやってくると、
うん、
で彼女の元へ帰る時がそこが僕の居場所だって感じるんだよ、ね、川の歌のように彼女の、あの彼女、川が流れるように彼女の元へ駆け寄っていきたい、帰っていきたいって、でそんな彼女は僕に本当にあの優しい、苦しいほどの愛を与えてくれるんだっていう歌なんですよ、うん、クレイジーラブなんで、
うんうんうん、本当ですね。
で、あの距離感ね、
うん、
あの散髪をしたりひげ剃りをしてる時の、
うん、
で小学校の時とか床屋さんでなんかあの髪を切ってくれたりする時に女性だとなんかドキドキしませんでした？あの胸とかものすごく近くなるんだよね。
あ、
ごめんね、もうちょっとあの変態みたいになってるけど僕だけこういう共感してくれないと一人取り直さないことがあるんだけど
でもその経験がなかったからね。
あ、とにかくね、僕は床屋さんで、うん、そこの若奥さんみたいな人が、はいはい、こう髪の毛切ってくれる時とか、
うん、そうか、
ちょっとこうなんていうの、シートをかぶせる時とか、はいはい、なんか胸が本当にこのほっぺたにくっつくぐらいに近づいたりとか、
は
い
は
い
は
い、
まあ、それはドキドキするね。
そうで、なんかこうちょっと顔の体毛みたいなの剃ってくれる時なんかものすごくキュッてこう距離が近くなるんですよ、はいはい、あの時のドキドキ感みたいなのとかちょっと思い出しちゃって、うん、でなんか妙にね、ツヤっぽいっていうかエロティックな、こう感情みたいなのが、でも同時にこう心がすごく休まるような、
うん、
で映画の中でね、それ以上なことが進まないこともすごい好きだし、
うん、そうですね、
はい、なんでこの曲はよく聴いてました。ね、もうあのステインアライブとかね、うん、サタデーナイトフィーバーのあっちからに行かずにここに
行って、
ちょっとツイストしてみましたけど、
でもね、今日矢田部さんのレザーボードックスに続いてジョン・トラボルタ、ね、まあ、ジョン・トラボルタやっぱりね、そのなんかレザーボードックスで、
うん、
あ、パルプフィクションか、
うんうん、
んレザーボードックスじゃないね、
うん、
パルプフィクション、パルプフィクションで、
うん、まあ、復活っていうかね、
なんか復活した感じですもんね。
そうそうそう、
でその頃にこのフェノミナンって、
う
ん、どっちが前後どっちなんだっけな、
ね、フェノミナンが後かな、
うん、なんか確かそうですよね、
うん、
何本か続くんですけどね、
そうそうそうそう、うん、彼がだいぶ復活した的な、ね、うん、感じで続くんだけど、うん、その中の一本だったのは確かでね、フェノミナンがね、
うん、だから、まあ、それで僕見に行ったような覚えがありますね。ただ、うん、なん曲はちょっと覚えてなかったけど、めっちゃいいですね。
いいんですよ、うん、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、さあではね、ちょっとサントラやってみましたけど、これちょっとずっとできるね。
できる ね、
まあ、ということで2月はね、また来週、再来週もう一回ミュージックコーナーありますんで、
うんうん、
まあ、このテーマでまたやってみたいと思います、
うんうん、
いや、かけたい曲めっちゃ出てきた、やばい、いや、
もう初めての曲だけでもう10曲ぐらいも
う、ね、あるよね、ちょっとしばらくこれでいけそうな気がするね。
そうだね、
はい、うん、はい、では以上ミュージックコーナーでした。
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は2月17日火曜日夜8時からの放送です。次回はタポシ会になりますね。
そうなんです、
はい、
ちょっとね、うん、壮大なテーマの方に手をつけます。
ほうほうほうほう、
はい、 はいはい、映画評論とは何なん。
いや大丈夫かな、
大丈夫かね。ちょっと自分でもね、大風呂敷というかね、こんなテーマを掲げて果たしてまとめられるのかって、ね、まあ、不安があるんですが、
まあまあまあ、
あの別に僕らには変な権威はないので、あのリスナーの皆さんと一緒にこうなんか考えたり対話していくような、そんなつもりでやってみたいと思います。はい、ぜひぜひ、はい、聞いていただきたいと思います。
はい、
楽しみに。
では次回もお楽しみに。
さよなら。